はい、ということで美味しいお米をいただきながらのどかな曲を聴かせていただいています。この曲なんですけれども、御嶽ママ子岳のふもとにあります市営の仙鳥牧場の歌を歌っています。仙鳥牧場250ヘクタール標高1600メートルのところにある牧場で、夏の間飛騨牛親牛が放牧をされている、素敵な牧場ということで、ここが、まあ、ずっと続いてほしいという意味を込めて作られましたフォーエバー仙鳥ということです。素敵な曲ですね市長。
はいはい、今食べる方が一生懸命だったんでごめんなさい。
おかわりもされていまして、
はい、おかわりしました。
そしてご飯に合いそうなものを手に持ってらっしゃいますけども、はい、それは一体何でしょうか。
これね、久野の道の駅で開発したね、リンゴが混ざっているリンゴほば味噌。
そんなのあるんですね。うん、
あそこほらリンゴのすごい産地でしょ、
はい、
今まではいろんなクッキーでいろんなものを作って見えたんだけど、新たにねこれ多摩大学の学生さんとコラボで、
はい、
で作られたやつだ。
へ
これ焼き味噌でほば味噌でなってるんですけど、こうしてちょっとねこのまんま乗せて食べて
もいいですね。ご飯の上に
きゅうりにつけて食べたりとかね。
今の時期きゅうりも
いいですね。最高に美味しいんですよ。で、はい、味噌の味、まあ、もちろん味噌なんで味噌の味なんだけど、そこにリンゴの香りとか味とかがね、こううまくミックスされてて、
はい、
甘い香りがこうしてくる。
飛騨のお米とリンゴ朴葉味噌、ちょっと皆さん合わせて食べていただきたいですね。う
ん、森本さん今おっしゃられたけど、
はい、
やっぱ飛騨で作られた米を炊く水は高山の水道水が一番おいしいって
不思議な感じがするんですけども、ね、
やっぱ地のものを掛け合わせるってこと一番大事なことなのかもしれない。
は
い、
私以前の取材の時にもその青森の
長南水、
白神山地の、
はい、長南水です、ね、
長南水と高山の水道水の、うん、食べ比べをさせてもらったんですけども、うん、高山の水道水の方が甘みを強く感じるといいますか、うん、あと輪郭、お米の輪郭すごくはっきり感じることができました。
うん、
はい、
おっしゃる通りだと思
います。みんな同じことおっしゃるね、やっぱね
3年かかりました。はい、うん、
まあ、それは炊き方も上手なんだけどね。この今炊いて見せてあげたお米なんかも、うん、お米なんかお釜なんかも相当研究されたらしいですよ。
東京で開催した高山のファンクラブの集いでこのいちご羽釜のご飯を振る舞われたということですけども、どうでしたか反響は。
大好評。
大好評。
もう本当にねすごい、はい、これから今ちょっと名古屋とか大阪でもやるんだけど、ものすごく美味しいっておっしゃっていただいて、でここのお米は冷めても美味しいんですよね。
冷めると本領発揮します、
ね、
お弁当ですね。
お弁当
とかおにぎりとかね。
おにぎりです、
ね、うん、
はい、
普通冷めてくるとなんかこうパサパサになってきたりとかちょっと硬くなってきたりとかってあるんだけど、こいつは本当になんかこのネバネバって言い方は悪いな、もっちり感っていうのが
もっちり感、粘りがありますね。
これがずっとね、はい、続いて美味しいですよ。まあ、研究しろって大変だったと思うよこれ、はい、7年って言ってみれたけどさ、
お米を育てることも大切だと思うんですけども、やはり炊き方も大事だと思うんですよね。うん、お米 のプロの皆さん、育てるだけでなく美味しく炊く方法も研究していらっしゃるということ で皆様のご家庭になかなか今日会場にある1号羽釜っていうのは、用意するの難しいかと思うんですけれども、ちょっと今日炊飯ジャーでもできる美味しく炊ける秘訣なんか教えていただけますか。
はい、では炊飯ジャーで、夜研いで朝炊くというパターンで、ちょっとか一つ方法があります。
はい、
まず夜研ぐときは、今のお釜じゃなくてできればボウルとザルで、
ボウルとザルで、はい、
まずボウルに、まあ、水を張った高山に水を張った状態で、お米を5合なら5合を入れてザルの中でまず1回目
あー、
さーっとそれほど10回ほど指立ててもらって回してもらって、はい、汚れを取ったらスッと上げてもらいます。うん、そうするとぬかが全部抜けますので、うん、ぬか水についてない状態で、そのまま1回水を捨ててボウルの上にそれをもう1回置いてそこで20回ほど指立ててもらって、米同士をぶつけてもらいます。
ぶつける、
その時は水は入れてないんですね。
水入れてません。
あ、なるほど、
混ぜてもらいます。つまりぬか水につからない状態で米同士がぶつかって、はい、ぬかの汚れが取れる。これを次に水を入れてもらって、うん、それを研いでもらって汚れをまたザルを上げて、うん、汚れを捨てる、うん、そしてまた水のない状態で研ぐということをできれば3回。これ以上やると5分以上経つと今度米が割れ始めますので、うん、で3回やったところで今度は水を ボウルに移してもらって、はい、ザルはザルから上げてボウルに移して、研ぎ水で研いでほしいんですね、はい、すすぎをしてほしいんです。触らなくていいですから濁った水が
蛇口から出てくるあの水の勢いでこう、
は
い、
あれで、濁りが取れるところまで来たらそのままボウルを冷蔵庫に入れてもらいたい。
あ、ここで冷蔵庫に、
はい、ゆっくりゆっくり、特に夏場はバクテリアなんか発生しやすいので常温のまま夜置いておくんじゃなくてできれば冷蔵庫の中でゆっくりゆっくり浸水をさせてもらって、はい、で朝だけスイッチを入れるタイミングがあるんですけども、はい、お釜でもいいですけどボウルでもいいですが、お釜に朝ごめんなさい移しました、
う
ん、ちょっと早起き入れます、うん、移しました。そしてそこで、下の方に結構澱粉が溶け出したのが溜まってますので、はい、しっかり、お玉でも結構でもいいですから混ぜてもらって、はい、全体にその溶け出した澱粉が混ざるようにしてもらった状態でスイッチを入れると、うん、
なるほど、
下がべちゃつきません、はいはい、なおかつ茶色くなりません、はい、全体にふっくら状態で炊き上がるということなので、うん、少し早起きだけしていただく必要があるかもしれない。でもお米の美味しさはおそらく2倍3倍うまくなると思います。
はい、はい、あの市長ぜひ今の方法をご家庭でこのリスナーの皆さんにも試してほしいですね。で
うちの家内に聞かせたいぐらいの話でね夜ほらこうやって洗って、はい、炊飯器に入れて蓋してでタイマーで朝6時とか時間こうやって入れてグーって寝て起きた時にはもうできてるって状況でしょ、はい、あなたもそうだと思うけどさ、そうじゃないんだよねやっぱね。
ちょっと
ちょっと一手間かけない
今晩は明日の朝は
やってみましょう。今夜からでもやらなきゃいけないんで、はい、洗って冷蔵庫入れなきゃいけない。
朝どうしても澱粉が下に溶けて溜まってるものがべちゃつくいたり焦げついたりする原因ですのでそれを混ぜてもらうだけでも違います、
うん、それ炊き上がった時に一回こうなんていうんですかこう
天地返し
した方がいいんでしょ。
いいですね。
全
体に蒸らした状態の同じ水分上に全体をしてもらったらもう保温スイッチは切ってください。
あ、切るんです
ね。切ります。切
ります。そのまま、はい、ボウルか何かにすぐ移して、はい、下の保温のところはまだ余熱があります。移して必要な分だけ冷蔵庫に収めるかもしくは平べったくして凍らせて。
あ、
凍らします。凍ら
せたら即冷凍しちゃうと、
ペザンコにしてたら四角い餅ぐらい、はいはい、餅の少し4倍ぐらいかなにして凍らしたものを冷凍庫に保存しておいて必要な分だけ温めた方が美味しいです。
はい、
これは NHK でもやってました。
今日女性の方は何人か見えるけど、
そうですね、
ちょっとね男の人もやってみてもいいと思うよ。これは本当に
冷えたご飯なら冷蔵庫で2日ぐらいが限度じゃないかな。
2日が限度ですか。なるほど。
高山のお米皆さん当たり前のようにして食べてますけれども実はもうめちゃくちゃ美味しい日本一世界一美味しいお米を皆さん食べているんだっていうことをぜひ知ってもらいたいですね。
そうそう、だからその金賞米になったということはたまたま皆さんが作ったやつを出してるだから代表で出てるだけで多くの皆さんが作ってみるお米も一緒なんだよね、うんうんうん、それをさ平気で我々1キロ1万円もするやつを食べてるんだと思ったらもう
水道水で美味しいお米を、うん、はい、
すごいよ。
あと今年長雨ですとか日照不足などで農作物心配もありましたけれども梅雨明けて小林会長これからちょっと楽しみになってきますね。
そうですね。一時低温とか長雨で随分遅れるような気がしてたんですけど、本当に梅雨が明けてから嘘のように、晴天が続いて、出水も、品種によってはいろいろ出てるんですけどもほとんど通常の出水と変わらず遅れもなく、いい状況になりつつあるんで、今年も美味しいお米ができますんで、皆さんどうかよろしくお願いします。
ご期待ください。それでは最後になりますがラジオをお聞きの皆さんそして高山市民の皆さんに、小林さん森本さんから一言ずつコメントをお願いできますか。
はい、今年も飛騨高山のお米を、一生懸命みんなで作ってますんで、また、たくさんの方に試食をして食べていただいて、たくさんの観光客の方にも食べていただきたいなと思ってますんでどうかよろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、今年の12月1日千葉の木更津で第21回の米食味分析鑑定コンクール国際大会 in 木更津が行われますのでそこで飛騨のメンバーとしてはもう全部取っていくつもりで頑張ろうとしてますしいいお米をやっぱり美味しく炊いてもらって食べてもらう観光事業 として、農業をやってる若者にも頑張ってもらいたいし、そしてそのお米を食べに世界中からやってくる、そういう文化をこれから作っていくために頑張ろうとしてますので、どうか応援の方よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。そして国島市長と今日はお届けしてきましたが、いかがでしたか、はい、市長。
いやいや、美味しいお米ってことは前から知ってたんだけど、あのごめんね、あのリンゴの朴葉味噌もちょっと宣伝させてもらいたいんですけど、はい、7月13日から道の駅で売られますので、ぜひ久久野の道の駅に行っていただきたいと。それからあの8月は飛騨を丸ごと食べんかな月間なんです。ですから野菜もお米も飛騨牛も飛騨でできたものをですね、皆さん8月は積極的に取っていただくようにお願いしたいと思います。
ありがとうございました、はい、今日の市役所からこんにちは最初のコーナーは、国島市長とともに飛騨高山おいしいお米プロジェクトから会長の小林辰樹さん、そして事務局の森本久夫さんをお迎えしてお送りしました。国島市長そして小林会長、森本さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。